客観的な視点もちょっと知りたいなって思って、例えば広嗣さんから見て、私のなんかそのいい、ここいいなっていうとこって、例えばどんなとこがあるかとか、もしあったら教えてもらいたいなと思ってます。
そうですね。それこそもう最初の時点で気づいたというか、まあ普段の、送っていただいたツイッターだったりブログだったり、もうちょこちょこあとメルマガも 見させていただいたりとかの中で、それこそ、繊細だったりとか美しいものが好きっていうのは、これは真鍋さんの強みだと思います。強みになる、強みにできるポイントだと思います。なんて言うんだろう、結局要はこういうコミュニティを、僕今回インスパイアっていうコミュニティを、始めましたけど、結構その募集した人と似たような方がやっぱり参加していただいたりすることが多いので、もちろん違うタイプの人が来ることもあるんですけど、聞いてると結構近いんですよね、僕の、性格だったり性質と真鍋さんの性質結構近いなと思ってて、それこそそのメルマが解除されて落ち込むとかめちゃくちゃ僕実は分かるんで、本当に僕もそうなんで、全然未だにそうなんで、ってなったら、でただ僕はそれを逆に強みと思ってやってるので、そこをむしろ全面的に、そこをっていうのは何かというと自分の弱点ですね。特に自分の弱点を全面的に出していくっていう情報発信が僕は一番おすすめでして、というかこれは新田さんにそう言われたことです。佐竹くんは、ちょっと抜けてるところだったりとか、茶目っ気があるとっていうか、可愛げ、あ、そうそう、可愛げって言ってくれたかな、可愛げみたいなところが、愛くるしさみたいなキャラ、僕人にこういじられたりすると結構場が盛り上がったりするんですけど、ネクトラドゲとかもしかしたらそうかもしれないですけど、他の仕事場とかでも割と、あと家族家庭でも僕いじられキャラになった時にその場が割と盛り上がること多いんですよ。はい、ただ僕は昔まあ、今も完全に抜けてるとは言えないんですけど、変にかっこつけようとしてたところがあって、その一番僕の魅力である、その可愛げとか抜けてるところとか、まあ弱いところですね、それを全部隠して発信しててもったいないよねって言われたんですよ、新田さんに。それを出せば、それが佐竹君の魅力なのに、なんでそれを全部隠しちゃうのっていうのは言われて、ああ確かにと、僕隠し、まあ隠そうと思って隠してたのか、まあ無意識か意識的にか分かんないですけど、確かに言われたらそうなんですよ。で何かというと、そういうダメなところとか弱点を発信した時に、要はバカにされたりするのが多分怖かったんですよね。だから、まあ知らない人とかにそうやって、ダメだなお前みたいなのになったら嫌じゃないですか。だから必死にそれを隠して、必死にかっこつけて、取り繕って、要は強がって、完璧な自分を演じようとしてたところがどっかあったんですよ。これが要は外的自己なんですけどね。本当は自分の中にそういう弱いところとか繊細なところとか抜けてるところとか可愛げのあるところとかがたくさんあるのに、それは内的自己ですね。それを隠して仮面をかぶって外的自己、外側の見せる自分はかっこつけて完璧な自分を演じようとしてたところが、なんかコンサルとかやってるとかがもう昔あったんで、それはなんか魅力を殺してて本当もったいないから全部出しちゃったらいいのにっていうので、 ああそうなんだってなって、そこから僕はちょっと割と自分のダメなとことかも言うようにし意識してるというか、あとちょっと前の僕だったら収賄S事件とか絶対書けなかったんですよね。
そうなんです
そうなんですよ。あのレターに書いた、
はい、
あのね収賄S をあの、
はい、
スーパーにスーパーから買って家に帰るっていうことができないと途中で落として、
はい
絶望するっていう話をレターにありましたけど、あれも、はい、あの前の数年前の僕だったらあんな絶対書けないですよ。なんかポンコツじゃんって自分のことを、なんか要はそういうポンコツな自分をバカにしてたとこがどっかあったんですね。でも今はそれが自分なんだって思えてるのがありがたいことに、本当にストーリーブランディング受けたりとか、それに新田さんにそういうふうにそこが魅力 なのにって言われたこととかのおかげさまで、それでいいんだって思えてそれをさらけ出せてる部分があるので、で逆に言うとそれをさらけ出してでも来てくれる人じゃないと本当の仲間になれないわけですよ。要は仮面をかぶって発信してそれで人が集まったとて、それは本当の自分ではないものに集まってるわけじゃないですか。ってなったらその人たちと本当に心を通わせるようなコミュニティだったり仲間になれるかって言ったらなれないわけですよ。だって嘘ついているようなもんなんで、自分自身にもそうだし人に対してもそうですし、その仮面をやっぱりいかに取っ払って自分の内側にあるあのダメなとこ、弱いとこ、醜いとこ、黒いとこ、汚いところも全部見せて、それでもあなたがいいんですって来てくれる人とビジネスをするべきなんですよね。っていうのは本当に僕の大きな転換の材料ではあったので、で割と性質的には似てる部分があるかなって感じたんで、まあそうやって新田さんに僕が言われたことはそのまま真鍋さんにもあの通じる部分はあるかなと思ってお話しさせてもらったんですけど、
はい、
はい、っていうところですね。どうですか、イメージつきそうですか、その弱みを見せるっていうところですね。はい、
そうですね、私も弱みはもうガチガチに隠したい
性格なので。ですよね、いや めちゃくちゃわかりますそうなっちゃうんですよどうしても、
はい、
隠して要はダメと思われたくないだったり目が気になるわけですよね。
はい、
っていうのがあるので、でもそれは自分に向いてる、まさに今日の最初の話じゃないですけど、トラストウォークの話と同じで、自分がどう見られてるか気になるっていう、まさに自分のことを考えてしまってるっていう、僕も含めてですけどね、そういう風になってしまうので、逆に相手目線で考えた時にそれは積極的に出しちゃった方がいいんですよ。僕もそうした結果いじられキャラとして盛り上がるんで、場が弱みをさらけ出した方が、
はい、
はい、でこれも名言ですけど、人は弱みで愛されて、強みで活躍する。だから強みだけでは愛されないってことなんですよ、逆に言えば、弱みで愛されて強みで活躍できるんで、これもネクディメのセミナーのね話で聞いたことですけど、ワンピースってあるじゃないですか、漫画の、あのキャラ全員絶対弱点あるんですよ、っていうのは小田先生、その作者の小田先生が言ってて、キャラに絶対に弱点を作るようにしてると、ルフィだったら金槌で水に溺られたら泳げなくて死ぬわけですね、溺れて、でゾロとかだったらめっちゃ方向音痴で、サンジだったら、あの女に弱くて、ナミだったらお金に目がなくてお金に弱くて、みたいな、でそれぞれあの弱点があるんですよね、全員、全キャラ通して、これ敵味方含めてですけど、 でやってるのはなぜかというと、そうしないとそのキャラは愛されないからってことです。
ね、
だって世の中完璧な人間誰一人としていないわけじゃないですか。
はい。
ってなった時に完璧な人がもしいた場合、その人は憧れはするかもしれないけど共感とか親近感にはならないですよね。
はい。
なんか神みたいな、その雲の上の存在みたいになって親近感が湧かないってことは愛されない。あ、愛されるっていうのは要は親近感みたいなもんなんで。
はい。
なので弱点を見せた時に初めて親近感、自分に全員絶対弱点があるわけなんで、
はい、
あ、自分も弱点あるけどこの人自分の弱点さらけ出してるわみたいな、あ、こういうとこあるんだな、はい、すごい共感するわってなって愛されるんですよね。
はい、
うん、で情報発信ビジネスなんてキャラクタービジネスみたいなもんなんで、
はい、
その発信者のキャラがいかに愛されるかどうかでが大事なわけじゃないですか、はい、長くビジネスやるってなった時に、
はい、
でこれはね昔の、まあ、僕もそうでしたけど新田さんとかも割とそうだったんですね。何かというと、ハヤシライスが好きとか、
はい、
昔の新田さんのメルマガで聞いたことないんですよ。新田さんも昔はそういうあんまり自分のその弱みというかその弱点だったりとか人間らしい部分、弱みって言ったら人間らしい部分ですね、人間らしい部分をあんまり発信してなかった、無意識かなとは、なんか意識的か無意識か分かんないですけど、でも今って違うんですよね。ユニワに行ってから全然新田さんの発信って変わってて、もちろんその本質的に人のためになるような発信をしようっていう部分とかは変わってないですけど、
はい、
そのストーリーブランディングの講座でもメルマガに新田さんのメルマガ来ますけど、
はい、
その中で僕が驚きだったのは新田さん自身も僕もまだまだこういうとこできないんですけどねみたいなことをちょくちょく言ってるんですよ。うん、それは昔の講座とかで絶対なかったんですね。完璧に見えるようなブランディングか分かんないですけど、まあ、わざとやってたわけではないと思うんですけど、
はい、
要は仮面をある種ちょっと被ってキャラを作ってた部分はあったのかなっていうのは。でも今の新田さんの方が僕好きなんですよね、
はい、
昔の発信より。昔はカリスマでもう憧れの的みたいな感じだったんですけど、
はい、
今は、まあ、確かにカリスマ的な才能とかはありますけど、ライティングとかすごいですけど、傍らでハヤシライスでめちゃくちゃ喜ぶみたいなところがあったりするところ、めちゃくちゃ人間的な部分もあるのを知ってからやっぱりより好きになったんで、はい、それと同じかなと。なのでビジネスでやっていく、情報発信とかやっていくなら積極的にその自分がダメだなとか弱いなみたいな思ってる部分はあえて出すのはおすすめです。
はい、
はい、それは強みなんで、弱みはイコール強みなんで、
はい、
はい、っていうところで回答になりましたかね。大丈夫ですか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、であと一応その皆様音声この喋ってるじゃないですか今、
はい、
これを僕自身も後で聞き返したいっていうのがあって、はい、一応録音させていただいてるんですよ。
はい、
はい、でもしあのよければこの音声を、まあ、後でのこう例えばまた聞き返したいなって思った時に真鍋さんにもあの共有ができるんですね。
はい、
はい、どうですかね、一応共有させていただいた方がいいですかね。
はい、あのいただきたいです。
あ、わかりました。そしたらじゃあ音声、この後送らせていただくんで、よかったらまた、はい、聞いてみてください。
はい。
で、一応最後の最後に、全然ダメだったら全然大丈夫なんですけど、
はい、
今回、本当に真鍋さんのおかげさまで、
はい、
かなりいい お話がさせていただくことができたんですよ。
はい、
この音声もしよければあの、
うん、
講座だったり、まあ、メルマガとかで部分的に切り取ってとかになるかもしれないんですけど、
うん、
もし送りたいなって、まあ、今すぐじゃないですけどね、皆さんに共有できたら嬉しいなっていうのが、そういう場面があった時にそれが可能かどうかだけ聞きたくて。どうですかね。
はい、あの全然大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。ありがとうございます、うん、それは助かります。そしたらもしかしたらこの音声メルマガとかあと講座の中とかで配らせていただく可能性がありますので、
はい、
ご了承いただけるとありがたいです。
はい、
はい、本当におかげさまでいいあの会になりましたので配る可能性大ですよろしくお願いします。その時は、
はい、
はい、そしたらまた何かあったら全然で、あのそうそうそう、でもしあのメインのメルマガとかで配るって可能性になった時に、
はい、
これって、3万円のそのストーリーブランディング参加した特典で お話しさせていただいてるわけなので、これがみんなに行き渡っちゃったってなったらそれは申し訳ないので、その場合もう一回あのお話しさせ、またその配らないようであ
の、うん、
もう一回もし配る場合ですね、もう一回お話しさせていただく権利をあの、うん、渡させていただけたらなっていうのはありますので、
はい、
よろしくお願いします。その時はは
い、あのむしろお願いしたいぐら
い。わかりました。ありがとうございます、うん、はい、そしたら今日はお時間いただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、失礼します、
うん、失礼します。
はい。